2023年11月8日水曜日、時刻は午前8時5分を過ぎたところです。さてモンテーニュですけれども、この荒木先生のモンテーニュ、今第6章ですね。第6章は探索のスタイルで、それの昨日までが不透明な対象へ向かってという込み出しのところでしたね。でそれはもう終わってですね、次はこの第6章探索のスタイルの、次の込み出しがですね、獲物を追う狩人という込み出しになってまして、で荒木先生まず文章このようにまず掲げてますね。獲物を追う狩人、ところでこの私にはわからない何事かへ向かっての信仰を起動するものは何か。不価値なもの、知る由もない不価値なものをさえ、不価値なものをさえ探ろうとする行動の源にあるものは何か。不審に思い、怪訝に感じ、不思議あり、驚く。もう一度。ところで、この私にはわからない何事かへ向かっての信仰を起動するものは何か。不価値なものをさえ探ろうとする行動の源にあるものは何か。不審に思い、怪訝に感じ、不思議があり、不思議があり難しいですね、不思議なものという不思議があり驚く。そこにはおののきが、感嘆が、感動が息づいている。疑う心、好奇の目とも扱えようが、それを最も肯定的、積極的な意味に捉えなければならない。疑う心、好奇の目とも扱えようが、それを最も肯定的、積極的な意味に捉えなければならない。彼は言う。としてモンテーニュの言葉ですね。モンテーニュ曰く、感動は哲学全体の基礎であり、感動は哲学全体の基礎であり、探求はその進行過程であり、無知はその到達点だ。エッセイ第3巻第11章、片足の不自由な人々についてより。すごいですね、こういう章があるんですね。モンテーニュ曰く、感動は哲学全体の基礎であり、探求はその進行過程であり、無知はその到達点だ。感動は哲学全体の基礎であり、感動は哲学全体の基礎であり、哲学っていうのは、哲学の哲っていうのは考えることを楽しむという意味合いがあるんですね。この哲学の哲には、感動は哲学全体の基礎であり、何か感動したことによって考えるという、思考を深める、思考に向かうということでしょうか。感動は哲学全体の基礎であり、探求 探索して研究する探究はその進行過程であり、進む前に進むプロセス。哲学、感動は哲学の基礎であり。で、考えて、で、探求、その先を求める。探求はその進行過程であり。そうですね。無知はその到達点だ。無知はその到達点だ。ここには、老子も無知をね、無知の大事さを言ってて、無知はその到達点だ。で、岡清も、知は情があっての知というふうなことを言ってまして、感動は哲学全体の基礎であり、探求はその進行過程であり、無知はその到達点だ。もう何もかも知るものを知った上で、またさらにそこから解放されてということでしょうかね。エセ第3巻第11章「片足の不自由な人々についてより」ということで、これを受けて荒木先生の文章ですね。森の中でかすかな鹿の気配を感じ取り、慎重に近づく狩人のように、その何事かによって誘い出され、駆り立てられ、探索の道筋に入ってゆく。次の彼の言及を見よう。ということで、門弟に曰く、揺り立て駆り立てることが 揺り立て駆り立てることがもっぱら我々の追うべき獲物だ。それを下手に愚かに運ぶとすれば、我々は弁解ができない。それを捉え損なうのは別のことだ。もう一度、揺り立て駆り立てることがもっぱら我々の追うべき獲物だ。それを下手に愚かに運ぶとすれば、我々は弁解ができない。それを捉え損なうのは別のことだ。というのは、我々は真実を追い求めるように生まれついているのであり、それを手に入れることはある。それを手に入れることは、あるより大きい力に属しているのだから。それはデモクリトスの言うように、深い淵の底に隠されているのではなく、むしろ神の知識の中、無限に高いところに置かれている。この世界は探求の学校でしかない。肝心なのは、誰が的に当てるかではなく、誰が最も見事な走り方をするかなのだ。エセイ 第3巻第8章、意見を交わす技術についてよりとなってますね。まあちょっと読みがいまいちでなんですけれども、この中に出てくるあのデモクリトスの言うようにというデモクリトスですね、ギリシャの哲学者で紀元前465年から370年となってました。あのピコと三章のところにですね、ということは老子と同じぐらいかなと思ったりして、でこの夏にですね、あの図鑑、ある図鑑があの半額になってましたね、訳ありで。で2冊買った、昨日の立冬レターの中にちょっと一つ紹介したんですけど、それは一つは世界の大年表というやつなんですけど、歴史年表、歴史の世界の歴史の大年表という図鑑が一つで、もう一つが哲学の仕組みと働き図鑑というのがありまして、これ どちらも、まあ、ちょっと前から知ってて、あの欲しいなとは思ってましたけど、まあ、高いなと思ってだちょうど夏に訳ありで半額になってましたね。で買いまして、でこのデモクリトスとあるかなと思ったらやっぱりちゃんとありますよね。開けてみると30ページのところで、紀元前5世紀の哲学者レウキッポスと弟子のデモクリトスはということを書いてますが、原子論というものを唱えたようですね。このデモクリトスというのは、万物は何もない空間を浮遊する、それ以上の分割が不可能な粒子からできていると革新的な概念を提唱した。いやこれはまあだから科学的なものを感覚的にもう分かってたということですよね。まあ、先ほどちょっとあの話す今日のエッセイのところでもちょっと話しましたけれども、そういうものが今究明されていって、まだまだでもまだまだそういうものがあるということがまだ分かってないという、もうすごいことですよね。2500年ぐらい経ってもまだまだあると、まあ、そのデモクリトスなんですが、もう一度この、ね、第6章探索のスタイル、獲物を追う狩人という込み出しのところにこの引用されているモンテーニュの言葉ですね。最初の方はこれはちょっとなんか書き出しとこうかなモンテーニュ曰く、感動は哲学全体の基礎であり、探求はその進行過程であり、無知はその到達点だ。エセー第3巻第11章、片足の不自由な人々についてより。でもう一つですね、獲物を追う狩人のモンテーニュの引用、モンテーニュ曰く、揺り立て駆り立てることがもっぱら我々の追うべき獲物だ。それを下手に愚かに運ぶとすれば、我々は弁解ができない。それを捉え損なうのは別のことだ。というのは、我々は真実を追い求めるように生まれついているのであり、それを手に入れることはあるより大きい力に属しているのだから。それはデモクリトスの言うように、深い淵の底に隠されているのではなく、むしろ神の知識の中、無限に高いところに置かれている。 この世界は探求の学校でしかない。肝心なのは誰が的に当てるかではなく、誰が最も見事な走り方をするかなのだ。エセイ第3巻第8章、意見を交わす技術についてより。このね、そのデモクリトス原子論を唱えたということですけれども、もう、まあ、私たちは真実を追い求めるように生まれついているのであり、それを手に入れることはある大きい力に属しているのだから、ある大きい力に属しているのだから、目に見えない。それはデモクリトスの言うように、深い淵の底に隠されているのではなく、むしろ神の知識の中、無限に高いところに置かれている。この世界は探求の学校でしかない。肝心なのは誰が的に当てるかではなく、誰が最も見事な走り方をするかなのだ。ねえ、このこの世界は探求の学校でしかない、というこのね、これ本当にこの最後の、そしてこの肝心なのは誰が的に当てるかではなく、誰が最も見事な走り方をするかなのだ。この箇所は本当にアフォーダンスっていう概念がありますね。時々ご紹介してますけど、アフォーダンスという概念が、だからそう考えると本当に人間ってすごいですよね。まあ、私の恩師が人間は超えることができるって言ったんですよね。まあ恩師がの言葉でいくつか本当に記憶残ってることがあって、その一つが知性の向こうに感性があるという言葉を言ったんですけれど、でもう一つがその人間は超えることができる。本当にこの、まあ、モンテーニュで現在の科学者が唱えたそのアフォーダンスという概念、生物学者でしたかね。なんかこう人間ってやっぱすごいですよね。なんか知識とそんなんではなくって、なんかこう自分の、まあもちろん見たり聞いたりすることから、なんかこの世界ってというね、この世ってということをやっぱ考えるから、で、ある見方がそれこそ2000年も超えて何かつながってるというところがすごいなと思うんですよね。アフォーダンスっていうのはもうこの世界は可能性に満ちてると。で、どこにでもあるその可能性をの何をこう自分が見つけ出すかということなんだと、まあ、それがライフなんだというふうな考え方ですけれども、アフォーダンスね。いや、だからアフォーダンスとオートポエーシスっていうのはやっぱりすごいな。なんかまあ普遍的な、古代の人たちが違う言葉で唱えたっていうか、言葉は違うけれども同じように捉えてたっていうようなことなんだろうな。普遍的なものだなと思いますね。この世界は探求の学校でしかない。肝心なのは誰が的に当てるかではなく、誰が最も見事な走り方をするか なのだ。エッセイ第3巻第8章、意見を交わす技術についてより。以上です。